どうも、楽しく賢く資産運用する主婦リリナです。知識ゼロから家計管理と投資で資産3000万円にした主婦です。子育てに奮闘しながらコツコツ資産運用している主婦リリナのお金投資のことについて話していきます。本日話していくテーマが貯金をして失うもの7000について話していきたいなと思います。では早速結論から話していきます。貯金をして失うもの、1つ目視野が狭くなる、2つ目心の余裕がなくなる、3つ目投資をする機会を失う、4つ目時間を失う、5何も生み出さない、6考える力を失う、7子供にも影響する。まあこの7つの私が考えた貯金をしてこれ失っちゃうなって思うもの、詳しく話していきます。まず一つ目の視野が狭くなるっていうことで、今って日本円が目減りしてるんですよね。でこういう事実を視野が、貯金をしていると視野が狭くなって、まあ、知ることができなくなるんじゃないかなって思っています。まあ、そもそも日銀ってインフレ率 2% を掲げてるんですね。まあ、つまり簡単に言うと、まあ、2% 物の値段を上げたいよっていうふうに言っています。まあ、お給料が上がればこの物の値段が上がっても、まあ、家計にダメージっていうのはそこまで来ないんですけど、なかなかねお給料が増えないと、その中で物の値段が上がっていったら、まあ、貯金だけしてると自利品になっていくんじゃないかなって思っています。でもねこの事実に関して、まあ、貯金だけしてるとまあどんどんね自分の中で貯金だけしてれば OK っていうようなそういう思考に陥るので、まあ、気づくことができなくて、まあ、視野が狭くなるんじゃないかなって思っています。で2つ目心の余裕がなくなる。まあね銀行預貯金だけしてても増えないわけじゃないですか。まあむしろね物の値段は上がっていく中で実質減っていくっていう、まあそういう減る資産を貯め続けるだけだと、まあ物の値上げに資産が耐えられなくて、まあ余裕がどんどんなくなっていくんじゃないかなって思っています。まあ心の余裕がねなくなっていくかなって、まあ貯金だけしててねそれでね貯金がどんどん増えていくというか、まあそういう状態だったらまあ貯金してれば OK じゃないですか。でも今の時代って、まあ、銀行の金利って 0.001% で、まあ、100万円お金預けても10円しか増えないわけで、でもこれが一昔、まあ、30年ぐらい前だと銀行の金利って 7% ぐらいあったらしくて、でそうなると、まあ、銀行にお金を預けておけば増えたっていうのが昔の時代で、その時代の価値観を今でも引きずっていて、銀行預貯金だけしてれば OK って思っていたらね、まあね、お金はお金、まあお給料なかなか増えないし、銀行預貯金にお金預けても増えないし、まあ、心の余裕っていうのがどんどんどんどんすり減っていくんじゃないかなって思っています。で次に3つ目投資をする機会を失う。まあ、お金は貯金するものっていう固定概念しか持っていないと、まあ、投資をする資産運用するっていうこと自体、まあ、知ることができないかなと思っています。やっぱねこの資産運用投資をするってなると、まあ、世の中まだまだ少数派でやってる人って少ないみたいなんですね。でそうなるとねやっぱこの投資をするっていう機会っていうのもなかなか得られないんじゃないのかなって思っています。やっぱこの私は今30代なんですけど、うちの親世代は、まあ、今まで結構ね貯金してきた世代、まあ、お給料が入ったらお金を貯める貯金それで OK っていう世代だと思っていて、でそのね貯金すれば OK っていうそういう世代の両親に育てられたのが私であって、まあ、30代ぐらいの年代の人はそうだと思うんですけど、まあ、そういうやっぱ親がね投資とかしてたら、 まあ、自分も資産運用しようかなっていう、まあ、そういう機会とか、まあ、きっかけっていうのを得られると思うんですけど、まあ、なかなかね、そういう投資してましたみたいなご両親の方って、まあ、少ないとは思うんですよ、一般家庭だと。まあ、私、うちはもうまさに一般家庭の両親に育てられたので、まあ、もちろん現金を貯金しかしてない両親だったし、まあ、そうなるとやっぱこのお金は貯金するものっていう、そういう固定概念っていうのが、この今までずっとね、その概念でしか生きてきてないから、まあ、そうなるとなかなかこの投資をするっていうことに行きつける、まあ、そういう機会っていうのはやっぱね、貯金だけしてるってなると、そういう機会っていうのを失っちゃうんじゃないかなって思っています。で、4つ目、時間を失うと。この、まあ、ちょっとね、投資の話になるんですけど、投資って時間を味方につけるっていうことが重要です。早く資産運用を始めて長期でコツコツ運用する、これが鉄則なわけで、で、貯金だけしてたら、この、まあ、投資をするっていうことにすら、まあ、気づくことができないし、そういうきっかけも得られないし、あとはこういう貯金だけしてたら、まあ、時間という有限で大切なものを失うことになっちゃうなって思っています。うん、このね、投資でね、時間を味方につける、投資っていうのは時間を味方につけることが大事だけども、貯金だけしてたらその大事な時間っていうのを失ってしまうと。で、次に5つ目、何も生み出さないと。この銀行預貯金ってよくよく考えるとね、銀行にお金を預けると。で、預けたお金どうなるかっていうと、銀行が私たちからお金を集めて、預けてもらったお金を集めて、それを資金にして企業へ融資をしたりとか、それまあ融資をしたらお金を貸したら金利をつけて金利で儲けられるし、あとは自分たちで運用をして、あの、資産を増やしてると。で、この運用に関しても、やっぱり私たちがから預かったお金が多ければ多いほど、運用に回せる金額が大きくなるから、まあ、銀行はどんどん運用に回したらすごく潤っていくと。うん。なので、私たちが銀行預貯金をすることで、銀行は潤っていきますよと。うん。で、もちろん、銀行預貯金って、元本保証されてるとか、あとは管理をするっていう意味では、銀行ってすごくありがたい仕事をしてくれてるとは思っています。はい。なので、私は何をしてるかっていうと、まあ、銀行預貯金もちゃんとしてるんですけど、ちゃんと銀行にお金も預けているんですけど、私がやってるのは銀行の株を買って投資をしております。そして配当金をもらっています。まあ、今私が投資をしている銀行系の銘柄は、三井住友ファイナンシャルグループと、あと三菱 UFJ、 この2銘柄投資をしておりますと。両方とも、配当金がもらえるので、まあね、その金額、まあ、投資してる分のお金を銀行預貯金に預けてたら、金利が 0.001% しかつかないから、まあ増えないわけじゃないですか。でも逆に私は銀行へ投資をしてるので、配当ももらえてるし、今株価が上昇していって、含み益っていうのも、まあ、結構の金額出ております。うん。なので本当に、銀行預貯金にお金を預けるっていうことは、まあ、元本保証されてるし、まあ、やるべきことだし、ある程度必要なことだけども、うん、まあ何も生み出さないじゃないですか。うん、だったら、ある程度貯金もしつつも、貯金だけじゃなくて、資産運用、投資をするっていうことも、視野に入れてやった方が、まあ、生み出すもの、まあ、私だったら、まあ、さっき言ったみたいに配当をもらうとか、まあ、そういうもので生み出す、プラスアルファで生み出すことができるなって思っております。で、6つ目、考える力を失うと。まあ、お給料が入ったら貯金する。だからもう何も考えてないですよね、ある意味。お給料入ったらすぐ貯金以上。これだけだと人生について何にも考えなくて、ただなんかこの昔ながらの流れに身を任せてるだけになるなって思ってます。で、今の時代、積み立てNISAといった国の制度があるし、 まあ、積立 NISA って100円から投資ができるし、言っちゃえばポイントで投資もできるわけですよ。楽天ポイントが貯まったら楽天ポイントで投資をするとか、あと T ポイントが貯まったら T ポイントで投資する、 V ポイントが貯まったら V ポイントで投資する、 D ポイントが貯まったら D ポイントで投資するとかね。ある意味現金がなくてもポイントがあればそのポイント使って投資をできる、そういう時代に今なっているけど、まあ、貯金だけしてたら、まあ、そういうポイントで投資できちゃうのみたいな、100円からの金額で投資できちゃうのとか、そういうことに気づくこともなかなかできないと思うし、あとは自分の資産について向き合って考えるっていう力、これを失っちゃうんじゃないのかなって思っています。はい。で、最後7つ目、子供にも影響すると。まあ、親が貯金だけしていたら子供も貯金すれば OK っていう思考になっちゃうんじゃないかなって思っています。まあ、今年からか、高校の家庭科の授業で、まあ、資産運用の授業っていうのが始まっているけど、じゃあそれより上の世代、まあ親世代ですよね、まあ私とか、まあ金融教育とか今まで受けてこなかったんで知らんし、まあ、私の親両親もそういう金融教育受けてきてないから知らんしっていう、そういう親が無知で貯金だけしてる、でむしろ投資は悪だみたいな、悪いものだみたいな、そういう思考でいたら、そのマインドっていうのを子供が引き継いでしまうんじゃないのかなって思っています。なんか今の時代って、まあ、今の時代を生き抜くっていうのも大変なのに、じゃあ子供が大人になった時代はなんかさらに大変になっていそうだなと、この少子高齢化の波が直撃する、まあ、もう直撃してるけど、もうさらにさらに大変になるのが子供世代の時代で、子供が大人になったぐらいのタイミングでね。今親である自分がお金について運用の知識をつけておくことで、子供にこういうマインド、お金に働いてもらうとか、資産を増やすにはこの投資をして世の中の流れとともに、まあ、自分の資産も膨らませていく、まあ、そういうような考えとかマインドとか知識っていうのを親である自分が知識をつけていて、まあ、実際に実践をしている、そうすることで自然とこの子供にマインドっていうのを引き継ぐことができるんじゃないかなとか、あとは親としての背中っていうのも見せることができるんじゃないかなって思っています。なのでこんな感じでね、今回は貯金をして失うものっていうことで7つ話してみました。まとめると、1、貯金をして失うもの。1、視野が狭くなる。2、心の余裕がなくなる。3、投資をする機会を失う。4、時間を失う。5、何も生み出さない。6、考える力を失う。7、子供にも影響する。ということで7つ今回話をしてみました。いや本当になんか貯金だけしててもなんかもう自利品になるなって思っています。やっぱこの物の値段が上がってるし、またなんか電気代値上げしますよみたいなハガキも最近届いているし、でその中でね、まあお給料が増えてれば、まあ、それでね、このインフレにもついていけるけど、なかなかそうじゃない状態で、なんか物の値段ばっかり上がるし、あと社会保険料とかね、税金とかそういう部分が上がっているけど、なかなかね厳しいですよね。なんかそういう本当に貯金だけしてても増えないわけで、むしろなんかこのインフレに追いつけていない状態、そのインフレに追いつけてない貯金だけしてたら本当になんか自利品になって、なんで心の余裕もなくなるし懐の余裕もなくなるしで、結構きついんじゃないかなって思っています。で私自身はもう2018年から積み立てNISAを始めていて、まあ、他にも日本株とか米国株にも投資をして、まあ、コツコツ運用してきているんですね。ちょっとずつね、できる自分ができる範囲で。で実際今今年に入ってみて株高で資産が増えていて、この世の中の流れに乗っかって、まあ、自分の資産も増えつつも、あとは配当金も年間約30万円ぐらいもらえるようになったし、 うん、そうなると、うん、あんまりこのね将来に対して悲観的な気持ちではなくて、あむしろこのねこの資本主義の世の中でこのどんどんこの経済が成長していく、企業が成長していく、その波に乗っかる形で私はもう企業へ投資してるから自分の資産も増えていく、さらに配当も増えていくから、うん、いやまあ世の中の流れに乗れてるわけですよ、うん、まあそれはあの何も考えずに身を任せているんではなくて、自分自身主体的にあの世の中の流れに乗っかり、かつ経済のことに興味を持って、企業のことに興味を持って、なんかなんだろう、楽しく明るく今お金と向き合えているなって思っています。でもこれが貯金だけしてたらあんまりこの経済に関しても興味を持てなかっただろうし、まあニュースとかでも値上げみたいなニュースを見るとみたいな、また値上げになるの、きつい、辛い、そういう気持ちだけになっちゃうと思うんですね。でもこの投資をしてれば値上げっていうのを見ても、あのこの日本ってなかなかね値上げがしづらい風潮があるじゃないですか。なんか物の値上げしたら叩かれるみたいな、うん、なんか消費者のこと分かってないじゃんみたいな。まあ私もともとその消費者目線が強くて、まあ結構値上げとかあるとめっちゃああみたいな、くっそみたいな、何してくれんじゃんみたいな、そういう気持ちが強かったんですけど、でもその値上げをした企業へもし投資をしてたら、例えば私は今オリエンタルランド、ディズニーの株を保有してるんですけど、でまたこのディズニーで値上げがあるよっていうニュースを見ると、投資をしてない人からすると、いやディズニーまた高くなるんだ、きついよ、行きにくいよってなると思うけど、私はオリエンタルランドに投資をしている投資家なので、よくやってくれたなって、値上げかって、うん、で、まあ、値上げをしたとしてもディズニーって根強いファンがいるし、まあ、そこでねちゃんと値上げして利益を確保して、でそこからまた新しいなんていうか、この遊べるレジャーのスポットとか、なんかこの、ね、区画を増やしてくれたらまたいろんな人がディズニーに行ってくれると思うし、そこでまた売り上げが上がればこの株主に還元してくれると思うしっていうので、結構この値上げに対してもネガティブなイメージではなくて、むしろよくやってくれたなみたいな、まあ、そういうふうに思えるのはやっぱりこの投資家でいるからこそ、うん、投資家っていうマインドを持ってるからこそそういうような気持ちでいられるなって思っています。でもやっぱ貯金だけしてたらそういうような気持ちって芽生えないと思うんですよ。何クソみたいな、やってくれたな、ふざけんなみたいな、まあ、そういう感じになってしまうと思うので、やっぱそれって視野が狭いと思ってて、うん、まあ、投資って、まあ、今の時代結構ね誰でもできる時代だなと思っていて、まあ、さっきも言ったけどポイントで投資もできるし100円から始められるし、でもそういうことを知らずに本当に狭い視野だけいたら、やっぱこの貯金だけして自利品になって辛いっていう状態になっちゃうと思う、うん、本当になんだろう、ちょっと自分の視野を広げる、貯金だけじゃなくてちょっとあの資産運用もちょっとだけ自分ができる範囲でやってみようかな、まあ、そこから結構新しくあの見えてくる世界があるんじゃないのかなって思っています、うん、私もともとね知識ゼロから資産運用を始めたたちなので、うん、本当にもう貯金だけして、貯金すらできてなかったかな、言ってみたら、うん、まあ、そんな私でも結構マインドから変わることができているので、ね、ぜひ、ね、貯金だけするんじゃなくてちょっと視野を広げて資産運用、積み立てNISAとかやってみるっていうのに、一歩踏み出してもらえるといいんじゃないのかなって思っております。最後に、まあ、今回今回貯金をして失うものを7つ話してきたんですけど、まあ、じゃあ何から始めようって思ったら大丈夫です。まずは積み立てNISAから皆さん始めましょう。はい、まあ、積み立てNISAはもうね投資信託をコツコツ毎月積み立てで買う、でかつ年間1人当たりの上限額40万円で利益に対して非課税っていう、まあ、国が用意してくれた制度になっております。で本当にこの積み立てNISAって本当初心者の人でもコツコツ運用していって、もう長期でやんなくちゃいけないですよ。長期で運用して20年間非課税で運用できると、そういうものになっています。で私自身も知識ゼロから積み立てNISAで一歩資産運用の世界に踏み出しております、まあ、なのでね、ぜひ皆さんまだ何も投資資産運用できてないんだよなっていう方は積み立てNISAでぜひ一歩踏み出してもらいたいなって思います。 じゃあ積み立てNISAちょっとじゃあどうやればいいんだっていう風にやり方わかんないよっていう方もいると思いますので、積み立てNISA完全攻略ガイドっていうのを用意してあります。でこちらの攻略ガイドは私の公式 LINE で無料で配布をしております。はい。で私の公式 LINE は概要欄チャプターの方にリンクを貼っておきますので、ぜひお友達登録して積み立てNISA完全攻略ガイドゲットしてもらいたいなって思います。はい。ね、本当にこれ見ながら始められましたっていう口コミっていうんですかね、まあ、そういうの DM でめちゃくちゃたくさんいただいてます。もうこのガイド見ながらやったらもうできちゃいましたっていう、ありがとうございますみたいにすっごいたくさんの方からお声いただいてますので、まあ、ぜひ見ながら一歩踏み出してもらえればと思っております。はい。ということで今回は貯金をして失うもの7000について話してみました。ぜひ皆さん気軽にコメントいただけるとすっごく嬉しいです。では今からコメント返しをさせていただきます。シャープ209丸裸積み立てNISA5年やった結果銘柄振り返りの回でナナチョさんからコメントいただいてます。初コメです。投資初心者ですがリリナさんのインスタも合わせて勉強させてもらってます。積み立てNISA私は始めていて夫も興味あるからやりたいというものの、実際の口座開設には至っていないので早くやってしまおうと改めて思いましたのことで、ナナチョさんコメントありがとうございます。ぜひね、旦那さん名義でも積み立てNISAデビュー一歩踏み出してもらえればなって思います、ね、でここでね、夫婦で積み立てNISAをやるときのね、ちょっと知っておきたいことが実はありまして、まあ、どの回だったかな、過去ね話してるんですよ。ありました。シャープ178他人事じゃない人生における投資のリスク、家族子供を守るために必要、まあ、今年の4月7日に放送した回があるんですけども、ぜひねこちらの回もナナチョさん合わせて聞いてもらいたいなって思います。で、なんでこの回聞いてもらいたいかっていうと、やっぱこのご夫婦で積み立てNISAをやるときに夫名義妻名義のこの投資資金を分散させた方がいいのかなって、そういうふうなご相談たまにいただいていて、まあ、例えば奥さん名義で1万円やって、じゃあ旦那さん名義で2万円やるとか、そういう配分とかどう考えてますかみたいな、まあ言ってみたらこの投資する銘柄が同じだったら結局結果は同じになるんだけど、奥さんね、パートナーがいる人ならではの知っておきたい、ここだけの話、ここだけの話ではないんですけど、まあ、知っておいた方がいい人生におけるリスクっていうのがあるので、ぜひさっき話した回七瀬さん合わせて話を聞いていただけるといろんなことに備えられるんじゃないかなって思っております。七瀬さんコメントありがとうございます。でお次に春さんからコメントいただいてます。リリナさんこんにちは、本も読み進めています。わかりやすいですしやる気になれます。私は積み立てNISAをしているんですが、何かブログでおすすめされていたひふみプラス信託報酬は 1% ちょいの銘柄を積み立てています。やっぱり銘柄変えた方がいいよなと思いつつ変えられずにいます。銘柄を変える場合積み立て解除でいいんですよね。以前他の銘柄分からず売却してしまいましたのことで、春さんコメントありがとうございます。実は私もねひふみプラス以前積み立てをしておりました。で今は新規で積み立てをしていなくて、積み立てストップして保有だけしております。はい。でひふみプラスはね、ひふみに関してはファンドマネージャーが藤田さんという方かな、でモンスターという異名を持つ方 で結構2020年のコロナショックがあった時もこれはやばいっていうふうに藤田さんたちが判断して投資した銘柄をほとんど売却して現金化して、でそこでねうまい具合に運用してくれたっていう実績を持っているのがひふみのイメージが私の中であります。うん。でね、今の時代結構まあインデックスファンドっていう感じでこういうアクティブファンドってで、まあ、下火な感じはあるんですけど、まあ、前回資産運用エキスポに行った時にセミナーを受けた回のこの話でも話したんですけど、結構このアクティブファンドへ投資することがリターンを求めて投資するというよりはリスクを抑えるためにアクティブファンドを利用するのもいいよっていう話をね聞いて、まあ、確かになって思ったんですよ。なんでね、私 ちょっと今できてないけど、まあ、実際にじゃあひふみプラスと例えばじゃあ S&P500 のこのチャートで5年とかね5年ぐらいのチャートで比較してみて、じゃあコロナショックのタイミングの下げ率が S&P500 の下げ率とあとひふみプラスの下げ率でちょっとこのね見比べてみて、ひふみプラスってどういう風なパフォーマンスを出してたのかなとか、そういうのも一回確認してみるのいいんじゃないかなってちょっと思ってたりします。そしてね、あの銘柄を変える場合、あの解除すれば OK です。あの売却しちゃうともう売却で現金化っていう感じになっちゃうんで、あの銘柄変更で今まで積み立てした分を、まあ、そのまま保有をして別の銘柄に変更する、別の銘柄に積み立てスタートしたいっていう場合は、あの解除ですね、積み立て解除で大丈夫ですので、あの売却はせずに解除をするようにしてください。春さん、コメントいただきありがとうございます。でお次に主義さんからコメントいただいてます。リンナさん、こんにちは。私は積み立てNISA始めて3年ぐらい、子供たちにも就職してからでいいので始めてほしいです。旦那は投資はギャンブル、自分はパチンコしてるくせにリスクがあるとうるさいので、私は自分のお給料だけやっていて内緒です。バレたらむっちゃ面倒なことになるので、リーナさんの本も旦那がいないところでしか読めない。収入減ったのによく投資はギャンブルって言ってNISA口座作らないのがアホみたいにと思ってます。偉そうに言うならもっと稼いでこい、ということで主義さん、コメントありがとうございます。いやーね、こういう人多そうだなって思いましたよね。えなんか投資はギャンブルって言ってんのに自分はなんかパチスロやってますみたいなね。ねえねえ、はあ、ちょっとため息ですね。でこのパチスロの話をちょっとすると、あの私のねお父さん、私の父親ね、マジでパチンコ狂いだったんですよマジでねパチンコ狂いで、もうしょっちゅうパチンコ行ってましたよ。もう仕事終わりパチンコしてから帰ってくる、で土日休みはパチンコに朝から行くっていうお父さんです。うん、パチンコ大好き、パチンコ狂い。でもうちのお母さんはあの何も言ってなくて、そのパチンコ行くことに関して。でなんでお母さんが何も言ってなかったかっていうと、毎月のこのお小遣いの範囲の中でパチンコをお父さんはやってたんだって。例えばパチンコやってお金吸っちゃったからお小遣いちょうだいっていうのは今まで一度も言われたことがないから、特に何も言わずに行ってらっしゃいっていう感じでだったと、うん、でむしろなんかパチンコで勝ってきたらお小遣いをもらってたっていう感じです、お母さん。その光景はね結構実家にいる時見てましたね。なんかパチンコからお父さん帰ってきて、なんかビニール袋にお菓子入れて帰ってきてさ、そこでさお母さんがさ、何いくら買ったのみたいな聞いてて、いくら買ったよみたいなことをお父さんが言うわけですよ、自慢流に。そうするとはいみたいな、ちょうだいお小遣いみたいな感じでお母さんがさ手出すと、しょうがないなみたいな感じでお父さんがさお母さんにお小遣いあげてたのよ。その講義今でも覚えてますね、うん。でね、やっぱこのパチンコに行くことに関してさ、やっぱ自分自身大人になってからさ、お母さんにも聞いたのよ、まあ、さっきも言ったけどさ、なんでそのお父さんがパチンコ行くことに関して特に何も言ってなかったのって言ったら、まあ、さっき言ったみたいにそのお小遣い、パチンコでお金吸っちゃったからお小遣いちょうだいっていうのを今まで一度も言われたことなくて、お小遣いの範囲の中でやってたから別にねいいよっていう感じだったって、うん、ね、まあ、そういう夫婦の形もあるんだなって思ってます。うん、なんかパチスロ話ちょっとぶっ込んだんですけど、で今お父さんはねパチンコやめたんですよ、行かなくなったので、そのパチンコにお父さんが行かなくなったのがコロナですよ。コロナがきっかけでパチンコ行かなくなりました。やっぱさコロナになってさ、世の中的に外出しなくなって、まあ、パチンコのあのゾーンね、ねえコロナがね蔓延してそうじゃん、なんか体に悪そうじゃん。でそこでお父さんはあのコロナがきっかけにパチンコに行かなくなって、でそこから新しい趣味というか、新しく実家の庭で野菜を育てるっていうそれにはまりまして、お父さんあのパチンコをやめて庭で野菜を育てると。でかつ、もともと昔から 若い時バイクが趣味だったらしいのよ。でそこでバイクの大型免許を取ってバイクに乗るっていうことを今趣味にしてます。はい。まあ、とはいえね、今お父さん単身赴任でちょっと実家から離れちゃってて、まあ、今一時的にこの野菜作るっていうのはちょっとできてないんだけど、土日の休みになると毎回実家帰ってくるんだって。でなんで帰ってくるかっていうと、バイクに乗りたいから、バイクに乗りたいから帰って、毎回土日は帰ってくるそうです、お父さんね。なのでね、ね、なんか年取ってもなんかね、この60、70、80になってもなんかパチンコに行くっていうのはね、ちょっと体に良くなさそうじゃん。ずっとさ、こう椅子座ってさ、こうにね、こうにパチンコのこうにギュッギュッみたいなやつギュッってやってさ、でピカピカピカみたいなね、キラキラキラみたいなさね、777みたいなさ、あんま良くないじゃん。この演出も激しいわけじゃん、パチンコってね。ね、核変みたいなね核変入りましたみたいな、そういうちょっと激しいものに、ね、触れるよりはやっぱこのバイクとか、あとキャンプもちょっとやるっぽくて、キャンプとかさ、野菜を作るとかさ、なんかそういう風にね、そういう、なんだろう、パチンコではなく別の方向性に、まあ、コロナをきっかけにね、お父さんがね進んでくれたので、まあ、子供としてはちょっと安心してたりします。うん、パチスロね、ねえ、777キュインキュインキュイン、そうだ、キラキラキラパパラパラじゃない、やキュインキュインキュインですねキュインキュインキュインっつってなそれでなななななな、核兵入りましたイエーみたいな、でボタンパパパパパみたいな ね、そういうのからね、お父さんは卒業してもらって、子としてはちょっと安心してたりします。でまあね、何がきっかけでそういうパチンコから卒業できるかって、まあ人それぞれだと思うんですけどね、まあ、何かね、主義さんのね、旦那様も何かきっかけがあって、ちょっとパチンコではない何かにちょっと没頭できるものができるようになったら、もしかしたらいいかもしれないなってちょっと思いました。はい。なんかこの話マジパチンコ話やばくないですかキュインキュインキュインとかね、まあぜひね笑いましたとか、ちょっとやばいっすねみたいなコメントを皆さんいただけると嬉しいです。ということで、あと、あ、そうだ、シャープ208、一歩先の投資積立NISAの回でみゆさんからコメントいただいてます。リリナさんの情報毎回満載ですごいです、これからも楽しみにしてますということで、みゆさんいつもコメントありがとうございます。いや今回大丈夫ですかね、なんかパチンコの話とかしちゃいましたけどいやね、パチンコ話な、私すっごい昔ですよ、まあね、成人の、確かパチンコも20歳からじゃないとダメだと思うんですけど、まあ高校生の時ね、バイトの先輩にねパチンコ連れてかれてパチンコ行ってました。ぶっちゃけると、いやダメですよ、17でパチンコ行くとかしちゃダメですよ、ほんね、でもしてたんですよ昔。高田組とか、あと必殺仕事人とかエヴァとか打ってました実はぶっちゃけ話私の場合なんか必殺仕事人が結構相性良くて、結構格変で回ったりしてたんで、必殺仕事人やってましたね。あと倖田來未が好きだったんで、倖田來未でねパチンコやってたりとか実はしててね、もう行ってないですよ。なんかそのバイト時代の友達とか、まあ、先輩に連れてかれた時だけパチンコ行って1パチ打ってみたいな感じで遊んでました。うん、もう今行ってないです。なんでちょっと分かんないです、システムみたいな、ね、一人で行く勇気もないんで行くことはないんですけどね、実はね必殺仕事人を高校生の時にやってた、うちに行ってたみたいなことがありますね。演出がまた面白いんですよね、各編でね、それが続いたりすると来たみたいなね、で頭がジャラジャラ出てね、うん、本当にこれは昔話ですね、ぶっちゃけたまあそんな時代もありながらの今こうして堅実にコツコツと投資をしております。はいねまあいろんな過去あるな、いろんなことやったな、うん、なんでね、私は本当に優等生じゃなかったですよ、うん、ね、パチンコやってたしね、まあ、もちろんこのねバイト代で貯めたお金で1パチでちょっとやるぐらいでね、 先輩に連れてかれたらやるみたいな、そんな感じで、そういうようなこともたしなんでおりました昔という、最後ちょっとぶっちゃけ話も、昔のぶっちゃけ話もして、今回のラジオは終わりにしたいと思います。皆さん気軽にコメント書いていただけると嬉しいです。そしてハートマーク、いいねをポチッとしていただけると嬉しいです。でこちらのラジオは平日の朝6時に更新しておりますので、まだフォローいただいていない方はぜひフォローお願いします。ではまた次回のラジオでお会いしましょう。